宣教、ベツレヘムへの星は、ベツレヘムの星は今も暗い夜にと題しまして、吉高牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さん、クリスマスおめでとうございます。画面の向こうの皆さんもクリスマスおめでとうございます。皆様の上に神様からの慰めと希望が届けられますように、心からお祈りをいたします。伊庭和義さんと舞子さんが初めてこの教会に来られたのは今から2年前の12月25日クリスマスの朝でした。水曜日クリスマスの朝でした。礼拝にではなくて祈祷会の最中に教会に訪ねてきてくださったんですね。その少し前に1階のホールをガラス張りにくり抜いて、それでね、入り口のところで中を覗いているお二人に気づくことができまして、中に入っていただいたんです。ご本人たちの教会訪問の理由は別として、前の晩のイブ礼拝の余韻の中、祈祷会に集まっていた十数名の者たちにとって、それはまるでイエス様の誕生をお祝いしに来た嬉しい訪問者たちのようでした。改めてクリスマスメッセージをお二人に向けて語り直して、賛美歌を一緒に歌ったんです。前夜に続いて嬉しさに満ちたクリスマスの朝でした。そしてその出会いの恵みの喜びが本当にさらなる喜びに変わったのは、翌日曜日に再び伊庭さんご夫妻が礼拝に来られたことでした。それから欠かさず礼拝に通われる伊庭さんご夫妻に、私たちはどれほど励まされ、また喜びに満ちたことでしょうか。私たちは伊庭さん夫婦の週ごとの礼拝出席を受けながら、また同じようにクリスマス頃から通われ始めた島田栄一郎さんの毎週ごとの来訪を受けながら、年が明けて間もなくコロナになって、コロナ騒動始まりましたけれど、私たちは礼拝堂での集会を閉じてしまうことなく歩み続けることに導かれました。また去る10月末に転入会をなさいました古川春子さんも、このコロナ禍の中で出会いをいただいて、コロナ禍の中の礼拝につながり続けてくださった方でした。コロナ禍は確かに一つの大きな闇でしたけれど、闇の中に私たちは出会い、闇の中でイエス様を見つめて歩むということにおいて結び合わされました。闇の中にあって私たちは出会って歩んだんです。コロナ禍の中で迎える2回目のクリスマスです。私たちはこの長い闇の中にあって、でも神に伴われ、神に備えられて歩んでいた確かな印として、伊庭和義さんと舞子さんのバプテスマを今日心に刻みたいと思います。ルカによる福音書が記す救い主誕生の報告は、実に強烈なコントラストが表現されています。世界支配の頂点に立っているローマ皇帝アウグストと、親族たちのいるふるさとの町にすら居場所が与えられず、家畜小屋の貝羽桶の中に生まれてしまうという赤子イエス、この2人の王のコントラストです。つまり最頂点と最底辺です。最上層と最下層、こういうコントラストです。 勅令一つで植民地に暮らす全人民に過酷な旅をさせることができる皇帝、他方命令一つでまるで風に吹かれて舞い散る枯葉のような民衆の、さらにその民衆の中にあって例えれば吹き溜まりのようなところに追いやられていく貧民の子として命を受けてしまうイエスとの対比です。このローマ・アウグストとベツレヘム・イエスという対比というか対峙、これが引き起こされるのはまさしく神様の深い御心であると信じたいと思います。ベツレヘムは預言者ミカの預言によれば、やがてメシアがお生まれになる場所として予告されていた土地であります。けれども考えてみれば、ナザレに暮らしていた父ヨセフと母マリアがベツレヘムで子供を産む必然性は全くありませんでした。しかし2章1節にその頃とあるように、当時地中海沿岸地帯、すなわち現代で言うならば西はポルトガル、スペイン、そしてイタリア、ギリシャ、トルコ、パレスチナ、北アフリカのエジプトという、そのような地中海沿岸の属州や植民地を支配していたそのアウグストが、その全土の人口調査を行うことにした、そういうタイミング、その頃、このタイミングをとても強調するようにルカはその頃と記しています。ご存知のブルータス、お前もかで知られるカエサル、ジュリアス・シーザーが暗殺された後、カエサルの部下アントニウスとエジプトのクレオパトラが連合軍を作って権力を狙いました。けれどもカエサルの養子オクタビアヌスがその連合軍を打ち破ってエジプトをも併合し、権力争いに決着をつけてローマの混乱を平定したわけです。それをパックスロマーナ、ローマの平和と言います。そのオクタビアヌスに贈られた皇帝の称号がアウグストでした。彼は8月生まれで、彼が皇帝になって帝政を敷いてから皇帝の誕生月が新年になっていったんです。それで彼の称号をアウグストと言います。帝政時代が始まっていくわけですね。ルカ福音書2章に記録された人口調査はアウグストによって実施された人口調査だったのであり、自分が支配している世界の人間の動態を把握し掌握し、軍の配備、流通の合理性、そして何より徴税制度の確立を図るための人口調査は政策でした。まさにアウグストとはローマの平和の頂点に立つ、ローマの平和ですよ、軍事力によるローマの平和の頂点に立つ、そのような平和の主、支配者だったわけです。まあそれにしても、しかしながら、この人物アウグストがこうした世界的人口調査を実施しなければ、ヨセフとマリアがベツレヘムに移動しなければならない理由は生じなかったわけです。時とかタイミングというものの背後に神様の御心が動いていることを、このようにルカはしっかりと証ししているわけなんです。しかもナザレからベツレヘムの距離は140キロ、身重のマリアを連れての旅は徒歩でおそらく5日ぐらいはかかったでしょう。身重であるということが移動することの免除とか延期の理由にはできない、そのような有無を言わさぬ過酷な命令でなければ、この夫婦は ナザレにとどまっていたはずです。行かなきゃいけない。あまりにも軽く扱われてしまう仮想の民の哀れな現実です。しかしこの夫婦がベツレヘムにたどり着くタイミングでマリアは産気づき出産を迎えていくんです。それにしても切羽詰まったこの二人を迎える居場所はベツレヘムのどこにもなかったんです。ようやくあてがわれた居場所は横穴を掘って作ったと思われます家畜小屋でありました。家畜場でありました。その中でマリアは出産をし、そこにあった家畜の餌箱を借りて赤ん坊を寝かしたっていうんです。追いやられ受け入れられず見殺しにされそうな中、野宿同然の中で生を設け生を受けた。それがこの親子だったんです。そこに生まれた赤子が赤ちゃんがイエス様でありました。今年私たちが本当に胸を締め付けられてきた大きな出来事に、2月1日に起こされたミャンマー国軍によるクーデター事件があります。1300人以上の人々が虐殺され、5000人以上の人々が拘束されました。特にカチン、カレン、チンなどの少数民族は、まあ、クリスチャンの村々ですけども、部族ですけども、村を焼かれ、おびただしい人々が木の実木のまま野山を逃げ惑い、草を食べ、木の根の汁を吸いながら移動、逃亡を強いられ続けて、今もそのような状態の中にあります。そこにコロナが襲いかかり、手を尽くすことかなわず、飢餓とコロナによって死んでいった人々は膨大な数に上ります。でもそのような逃亡と移動を強いられた人々の中にも、出産を迎えた人々、生まれ出てきた命があります。カレン、カチン、チンの人々のほとんどはクリスチャンですけれども、それらの人々は今年のクリスマス、このルカ福音書の記事をどのような思いで聞いているのかと深く想像します。そこに生まれた赤ん坊たちがやがて大きくなり、ルカが描いているイエス様の出生のイエス様出生の記事を読んだなら、きっと自らの出生の言い伝えをそこに重ねていくことでしょう。これは私だ。アウグストスによって過酷な旅を強いられ、しかも見殺しにされそうなギリギリの中に生まれてくる命、そのような命の姿にこそ神は関与しておられ、神がそのような場所に救い主を置かれたということの驚くべき事実に、ミャンマーの赤ちゃんたちは、その親たちは果てしない希望を抱くのではないでしょうか。ルカは福音書と使徒言行録という2つの連続する記録を通して、ベツレヘムからガリラヤへ、ガリラヤからエルサレムへ、エルサレムから全世界へ、そしてローマへと、イエスこそ救い主ですという福音が突き進んでいったということを書き連ねているんです。ベツレヘムの貝場桶、この最底辺の場所、そここそが真の救い主の居場所、そして出発点だと、そのような最底辺の場所を慈しむ眼差しこそが最初であり、さらに最終的に人間を包み照らし慰める平和の調べなんだということを聖書は私たちに明かしているんです。ベツレヘムの星はだから今も暗い夜を照らしているんです。 さて、ベツレヘムからさほど遠くない場所で羊を飼っている人々がいました。ベツレヘムの近郊にはミグダルエデル、羊の群れの櫓と旧約時代から呼ばれてきた地域があります。昔からエルサレム神殿に犠牲として捧げる羊を育てている場所なんです。通常の羊飼いは夕方になると羊を囲いの中に入れて、自分たちは天幕の中に入って休むんですけれど、夜通し野宿をしてまで羊を見守らねばならないこのミグダルエデルの羊飼いたちは、ミグダルエデルっていうのは羊の群れの櫓という意味なんですけど、このミグダルエデルの羊飼いたちは宗教的に言うところの傷のない羊を育てることを義務付けられた羊飼いたちだったんです。それゆえに普通の羊飼いたち以上に強いノルマを課せられ、過酷な労働を強いられた人たちでしたけれども、それゆえに彼らこそが天の御使いの知らせを受け取ることができたことになります。読み込みかもしれませんけれど、エルサレム神殿に許しの犠牲として奉献される羊の世話をしていたこうした人たちが、誰よりも先に人々に許しと救いをもたらすキリストの居場所を探し当てたというところに、前半のアウグストとイエス、ローマとベツレヘムの対比に並んで、エルサレムとベツレヘムという対比、立法祭儀とイエスの救いという対比がコントラストを持って描かれている、そのように考えることもできるのではないでしょうか。エルサレム祭儀というユダヤ宗教支配の構造を陰ながら支えていた低下層労働者たちがいます。彼らは確かにその時代のその社会、その宗教体制を支えていながら卑しい職業と蔑まれてきた。けれどもベツレヘムに人知れず宿った救い主誕生の知らせは、全ての人々が寝静まった野原の夜、暗い夜にそれらの人々にこそ告げられていったというのです。私たちのこの2年間のコロナ恐怖の闇の中、私たちがステイホームをしている時にそれが許されなかった人たち、この社会を最低限守り、失われる命が一人でも助かるようにと働き続けた人たち、そうした人たちがいたことを私たちは知っています。神がミグダルエデルの羊飼いたちに天使を送られたというシンボルを、私たちは今なお大切に今の時代において再解釈していかなければなりません。卑しい仕事と言われていた羊飼いたちが行きたくとも行けないようなところ、また探し当てても近づけないような場所にではなくて、羊飼いたちが、身分が卑しいと言われていた羊飼いたちが近寄り目撃し確かめ祝うことができたのは、その救い主が家畜の横穴に寝かされていたからでした。神が貧しい人々に近づいたんです。この神の舞台撮り、舞台作りというこの出産の出来事こそが歴史的なメッセージなんです。そして会話桶のイエスこそが歴史的なシンボルなんです。平和のシンボルなんです。私たちの救いのシンボルなんです。今も神様の御業の印はローマにではなくベツレヘムに、エルサレムにではなくベツレヘムに宿らされるんです。今の神様の御業は
明るい日中にではなく、暗い夜を照らすようにして示されるんです。今も神の御業はベツレヘムにいなければならなかった人たち、そしてベツレヘムに出かけようとする人たちに授けられたり発見されたりするんです。励ましの星は、慰めを告げる星は、癒しを届けようとする星は、今もベツレヘム、そしてベツレヘムの星は今も暗い夜に優しく輝いているんです。お祈りをいたしましょう。神様、あの日あなたがベツレヘムをお選びになったように、あの日羊飼いたちをお選びになったように、そのあなたの御心は今も変わらないと信じます。今自分の人生に、あるいは自分が生きるこの社会に暗闇を覚えているものをあなたは見てくださっています。あなたはそこに慰めと希望の星を今も届けようとしてくださっています。いえ、私たちが心の顔を見上げれば、私たちの上に星がとどまっていることを私たちは知ることができます。あなたが私たちを照らしてくださっています。また私たちの中のなおも厳しくつらい生き方を強いられている人たちをこそあなたは照らしておられます。主よ、イエス様、ありがとうございます。イエス様をお迎えします。そして私たちはイエス様に従っていきます。クリスマスをありがとうございます。あなたを褒めたたえます。クリスマスおめでとう。主よ、あなたに感謝をいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。